ビートリスト、愛こそはすべて。この番組ではビートルズ推し歴25年の妄想家がリアルタイムのビートルズへの愛を20分程度お届けします。毎週木曜更新です。番組の中で作成したプレイリストも公開しています。皆さんのおすすめで楽曲が増えていく成長型のプレイリストです。そちらも合わせてお楽しみいただけると嬉しいです。改めましてこんにちは、こんばんは。ビートルズ妄想家のミホウェルです。ビートルズデビュー60周年の今年、ビッグニュースを首を長くして待ってましたが、リボルバーのボックスセットのリリースがほぼ確定となりました。先日ついにジャイルズ・マーティンさんも気に入ってくれるといいなってツイートしてまして、正式発表は9月ですが、っていうか今日からもう9月なので、今月中には正式なアナウンスが聞けるということで、とても楽しみです。一体どんなテクノロジーによってリミックスが可能となったのか、何のアウトテイクを聞くことができるのか、大いに期待して待ちたいと思います。ただリボルバーの2022年版のリリースはとっても嬉しいんですけど、デビュー60周年アニバーサリーイヤーとしてはもう少しぶち上げてもらってもいいかなと思ってるんですが、皆さんいかがでしょうか。私としてはリンゴとポールが同じステージに立ってくれるくらいのことを期待しちゃったりなんかしちゃってます。難しいかもしれませんが、とりあえず引き続き強い念を送り続けたいと思います。そして先週8月27日はビートルズのマネージャーブライアン・エプスタインの55回目の命日でしたが、リバプールでは彼の新しい銅像の除幕式が盛大に執り行われたようです。ビートルズの歴史を知るほどに、エピーなしで彼らのあそこまでの奇跡はなかったかもしれないと実感します。最近まるで進捗を聞かなくなってしまいましたが、彼の電気映画も制作されているはずですので、こちらも楽しみに待ちたいと思います。さて先週はビートルズのドラムが印象的な曲のテーマにたくさんの推薦曲を送っていただきありがとうございました。おかげさまで現在プレイリストは57曲3時間弱という、これまでで最も長いリストに成長しています。今週はビートルズのハモコーラスが印象的な曲でプレイリストを作っていきたいと思います。早速リストをご紹介します。 I saw her standing there Please please me Ask me why There's a placeYou really got a hold on me. Devil in her heart. If I fell, tell me why. I'll be back. No reply. Babies in black. I'll follow the sun. Words of love. I don't want to spoil the party. What you are doing. You are going to lose that girl. Tell me what you see. Nowhere man. You won't see me. The word. Here, there, and everywhere. And your bird can sing. Because two of us.One after 909 This boy Paperback writer 以上の27曲が本日のハモコーラスが魅力的なビートルズソングスです。今回はいただいた推し曲をアルバムごとに並べてみました。 Please Please Me から Let It Be までの公式13枚とパストマスターズを合わせて全14枚なんですが、プレイリストを眺めてもらうと一目瞭然ですが、本日のテーマは圧倒的に前期の曲が多いです。そして公式アルバムの8枚目から11枚目、つまりサージェント・ペッパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド・マジカル・ミステリー・ツアー・ホワイトアルバム・イエロー・サブマリンからは1曲も選出されていません。もちろん1曲に絞らずに何曲か選んだら、中期後期にも推薦曲あるよって方もたくさんいらっしゃると思いますが、どのテーマでもほぼ確実に1曲は入ってくるホワイトアルバムからの選曲がなかったっていうのはとても新鮮で、でも自分がハモコーラスで推し曲を考える時も、このあたりは最初に思い浮かぶ作品ではないなと思ってたので納得でした。ではそれぞれの曲をご紹介します。1曲目 I saw her standing there は嵐山リンゴさんの選曲です。1964年2月16日のエド・サリバン賞、ポールのマイクの音量が小さくてジョンの声がはっきり聞こえて、これがかっこよくて意外と難しい、このジョンのハモリが大好きですって演奏のご指定もいただきました。これは2回目のエド・サリバン賞の時の演奏で、ビートルズはマイアミのホテルから出演しています。確かにこの音源で聞くとジョンがメインでしょってぐらいボリュームがおかしくて、ジョンパートがはっきり聞こえます。基本的なことですが、ビートルズって本当にみんなシンプルに歌が上手かったんだなぁと思わされます。2曲目は Please Please Me。 これぞマージービートという荒くもグルービーな音に、ジョンとポールの甘いハモリ、そしてカモンカモンの掛け合いでジョージも参加、ハーモニカも入って完璧というゴマさんからの推薦曲です。私もハモコーラス、シャウト、ハーモニカは超初期ビートルズの三種の神器だと思っています。3曲目はセカンドシングル Please Please Me の B 面曲 Ask Me Why。 星優太郎さんから ポールとジョージのうーに乗ってのジョンのメインボーカルが良いっていただきましたが、ちょっと語弊があるかもですが、この曲において2人のコーラスは完全にジョンの引き立て役で、ロングジョン&ザ・ビートルズ風なんじゃないかと思います。それくらいジョンのボーカルは魅力的で、自分がコーラスだったら聞き惚れて気を失ってしまいそうなレベルです。そしてプリーズプリーズミーのアルバムから最後の1曲はサリさん選曲の There the Place。 いつも思いますが、この冒頭の There って音取るのすごく難しそうです。特にジョンのパートそう思うんですけど、しかも最初に外すと大事だし、本当に初期のジョンの歌うま具合は突き抜けてるなと思います。サリさんはこの曲の一番のツボは、最後の There's a place のリピート前の When I'm alone の alone の部分なんだそうですが、すごくよくわかります。ジョンの鼻が詰まってるのかと思うくらい鼻にかかったペロリとしたアローンに腰砕くだけです。1枚目のアルバム Please Please Me はほぼ1日でレコーディングされましたが、2枚目はライブやメディア出演の合間を縫って3ヶ月かけて少しずつ録音されました。その With the Beatles からは2曲、まずシンゴさんご推薦の You Really Got a Hold on Me です。 With the Beatles のアルバムで一番最初にレコーディングされています。シンゴさんがやさぐれ声同士とおっしゃる珍しいジョージとジョンの組み合わせです。もうそれだけで痺れます。アンソロジー1でライブ音源が聞けますが、歌詞は結構怪しいですけど、ハモコーラスはバッチリで息ぴったりでうっとりします。6曲目ジョージボーカル曲の Devil in Her Heart は、今回のテーマをご提案いただいたアレキさんの選曲です。演奏してみるとわかるんですが、リードボーカルと三声コーラスの中音を兼ねたジョージパートがめちゃくちゃ難しいんです。よく頑張ったジョージってコメントいただいて、確かに私はスルーしちゃってましたが、ジョージは通常運転で一番酸っぱいところを担当しています。ゲットバックでもジョンに音を取ってあげているシーンがあった気がしますが、このジョージの耳の良さと渋いメロディーを歌えたセンスがビートルズの楽曲を一段上に引き上げた要因の一つだと思います。アレキさんはリプレイズっていう5人組のオンラインバンドのメンバーでいらっしゃって、私も何度かビートルズを演奏されているのをツイキャスで拝見したことがあるんですが、皆さん違う場所から多分同じスコアを見ながらせーので演奏されているんだと思いますが、どんなリクエストにも即座に答えてくださって毎度鳥肌です。リプレイズはビートルズのハモリももちろん完璧に再現されていて、皆さんの深いビートルズ愛を感じます。3枚目のアルバムハードディーズナイトからは3曲が選ばれています。 If I Fell は P-POP さん、アレキさん、シンゴさんの推薦曲です。 P-POP さんから、昔トライセラトップスの和田翔くんがライブの途中でこの曲のハモリやメロディーが急降下するところについて力説してましたっていただきましたが、和田翔さんは奥様の上野樹里さんとこの歌を演奏してハモって SNS にアップしていたこともありました。シンゴさんがハモったのか、キーの違う2人が一緒に歌って着せずしてハモリ効果が生まれたのかって困惑しちゃうようなこのジョンとポールのハーモニーですが、アレキさんは理論では説明のつかない奇跡ですとおっしゃっています。2020年に NHKFM で放送されていたディスカバービートルズでも杉正道さんがこの If I Fell 特集を組まれていたくらいファンの多い楽曲だと思います。この歌入れはジョンとポールの希望で1台のマイクでレコーディングされたそうです。そのエピソードを添えて聞くと一層美しさが増すような気がします。8曲目 Tell Me Why は私が選びました。この曲を聞くと絶対一緒に歌ってしまいます。あと後半のリンゴの高速ドラムも必ずエアドラムしてしまいます。最初はどうしてなのか教えてねみたいな可愛い曲かと思ってましたが、本質はなんで嘘ついたのか教えろやみたいなオラオラジョンの曲のようでちょっとショックを受けましたが、やっぱりノリノリで歌わずにはいられません。この曲のジョン・ポール・ジョージの3声の部分はいつものパターンと違ってジョージが一番下を歌っててレアみがあります。9曲目 I'll be back、 理由はもうただただ美しい、そこにつきますとプルプルさんが選んでくれました。ビートルズの魅力の一つは聞き惚れながらも確実に思わず一緒に歌いたくなっちゃうメロディーコーラスラインだと思います。プルプルさんはツイッターのビートモさんたちと遠隔ビートルズ演奏コラボをされていて、この楽曲とこの後出てくる Babies in Black をとっても素敵に歌われていました。新作も楽しみにしています。アンソロジーの中にアルバム Hard Day's Night の収録曲の You Can't Do That の Take 6が入っていて、その音源ではサビの部分がまだジョンのメインボーカルだけなんですけど、こういう音源を聞くともう最初からコーラスありきでメロディーを考えていたんじゃないかなって思ってしまいます。 今回のテーマで選曲が最も多かったのが4枚目の公式アルバムビートルズ4セールで、合計6曲の推し曲が集まりました。この4セールってビートルズが多分その活動の中で最も忙しかった時に、クリスマス商戦のためにむちゃくちゃなスケジュールでレコーディングされているアルバムで、オリジナル曲を作る時間も満足に与えられてなかったため、過去のカバーやオリジナルを引っ張り出してきて、なんとなく評価が低めっていう残念なイメージを植え付けられているアルバムだったような気がするんですけど、最近4セール好きっていう方が結構いらっしゃる気がしてとても嬉しいです。ハモコーラスが美しい曲たちがたくさん入ってるっていうのは、まだレコーディング革命時代に突入する前の貧弱環境の中で、凝った演出を考える時間もなく、音に厚みを出すためにコーラスワークで隙間を埋めていったってことなのかもしれないなぁなんて考えますが、そのおかげで私たちは素晴らしいハーモニーを聴かせてもらえているので、どうもありがとうございますの気持ちです。まずはアルバム1曲目のノーリプライ、ムーンダンスさん、シンゴさんの推薦曲です。サビの部分にハモリを入れるだけで曲の勢いが増す感じがすごいってムーンダンスさんからいただきました。I saw the line の突っ込んでくる感じのリンゴのドラムも素晴らしいと思います。そして大サビになるんでしょうか、 If I were you のパートの The line のところ、たった2語なのにあのハモリだけでがっつり心を掴んでいきます。11曲目の Babies in Black は抹茶チンさん、プルプルさん、シンゴさんの選曲です。楽曲愛がとても深いプルプルさんのコメントです。3拍子の優雅なリズムに乗って、頭からラストまで完全にハモるこのナンバー、これこそ最強ハモリ曲です。ちなみに私は上を歌って下を歌って歌わず聴いてと一度に3度は聴くことにしています。このいろんな聴き方をしちゃうっていうのはビートルズ好きにはあるあるかもしれません。私も先週のドラムが印象的な曲っていうので皆さんにいろいろ教えてもらってから、歌を聴いてドラムを聴いて合わせて聴いてみたいな新しい聴き方が誕生しました。 Babies in Black はジョンとポールの共作であり、ライブでも定番曲、ライブでは毎回のように I と C など歌詞を間違えるのがツボとコメントをくださったのは抹茶チンさんです。12曲目はカンコさん推し曲の I'll Follow the Sun、 地味な楽曲かもしれませんが、ジョンのユニゾン、ハーモニーともに全くと言っていいほどズレがなく絶妙、歌詞もメロディーも美しい大好きな曲ですっていただきました。 In the end you will know のためとか、 Lose a friend の D の部分のぴったり感とか本当に素晴らしいです。ポールがビートルズになる前に書いた曲が引っ張り出されてきたわけですが、そんな曲もここまで息ぴったりに仕上げてしまう彼らの一体感に震えます。13曲目 Words of Love はシンゴさんの推し曲です。ビートルズ、特にジョンが敬愛するバディ・ホリーのカバーですが、基本的に原曲に忠実に演奏し歌っています。バディ・ホリーバージョンと違って、ポールが歌う上のパートを前面に出してきたことによって、かなり美しいメロディーが主役になり成功していると思います。キャバン時代などにもよく演奏されたレパートリーの一つで、その当時はジョージがポールのパートを歌っていたそうなんですが、そのバージョンも聴いてみたかったなぁと思います。14曲目は I don't want to spoil the party。どっちがどっちとよく聞かないとわからないようなジョンとポールの絡み合うボーカル、2人の声は違うんだけど似てるようにポールは歌えるから最高って人若さんにいただきました。私はこれサビはもちろんジョン・ポールだと思うんですが、 A メロはジョンが上下のパートどっちも歌ってるんだと思ってました。この下パートについてはジョンの声真似してるポール説、ジョン二重唱説、さらにジョージ説まであるそうで、誰が歌ってるのかビートルズあるあるがこんなところにもあったのかって興奮しています。この曲は私もハモコーラスもですが、 I still love her のとこのリンゴのドラムがかなり好きです。15曲目は0835推薦の What You Are Doing。 このポッドキャストをネタとしてツイキャス配信をしてくださっている08さんがハモコーラス曲として挙げてくださったのがこの What You Are Doing の Take 11です。テイクイレブンのバージョンは動画サイトなどに上がってたりはするんですが、公式ではリリースされていません。この曲は4セールのアルバムの中で最も手こずった曲で、3日にわたって合計19のテイクがレコーディングされています。その2日目のレコーディングで試されたのが冒頭からずっとハモってるっていうアレンジで、リリースバージョンでは少しだけそのハモリの断片が残っています。本人たちもいろいろやってみたけどうまくいかなくて、なんとか完成形に持っていったっていう感覚のようです。08さんからは、完成形ではそのハモリと引き換えに印象的なドラムイントロとかっちりした掛け合いコーラスを入れて、 少しずつ中期後期のイメージに近づいていることが分かる一曲とコメントをいただきました。ちなみにジョージとジャイルズのマーティン親子によるラブのアルバムに収録されているドライブマイカー、ザワード、What You Are Doing のメドレーがあるんですが、これ私は大好きです。ここからの2曲は5枚目のアルバムヘルプから、まずキーフさんご推薦のジョンのリードを彩るコーラスが見事な You are going to lose that girl。 私もビートルズのハモコーラスと聞くとこの曲が真っ先に浮かびます。ハモリってなんて素敵なんだって教えてくれた曲で、中学校の友達とハモリングって名付けて休憩時間にせっせと歌ってました。そしてそんな私が Tell Me Why に続いて選んだのが Tell Me What You See です。私は一番最初に買ったアルバムがヘルプだったので、その中でハモってる曲すべてに愛着があるので、どうしてもヘルプからもう一曲をしたいなと思って選曲させてもらいました。曲としては目立たないかもしれませんが、ジョンとポールがずっと一緒に歌っている点、さらにジョージも加わった3声も聴ける点、中でも Tell me what you see のジョンの存在感ありありのがなり声のハモリが聞きどころです。コーラスは関係ないですが、ジョージがタンバリンを叩いているというのも萌えポイントです。そして中期に突入、18曲目はラバーソウルからノーウェアマン、米川さん、オイロン39さんからのご推薦です。ジョージの舌足らずなラララだけを聴いていたいぐらい好きです。友達とこの曲を演奏したことがありますが、メロディーが結構難解で解説動画のお世話になったことを思い出しました。19曲目はキヨコさん推し曲の You Won't See Me。 キヨコさんからはコーラスの宝箱と言える曲だと思います。うーらららしかり You Won't See Me の追っかけコーラス、そしてサビではコーラスも含めてドラマチックなメロディ、素敵なコーラスのアイデアがたくさん詰まったこの曲が大好きです。で、完璧に私の言いたいことをすべて代弁してくださるコメントをいただきました。これも私の大好物ジョージのラララを堪能できる曲です。そしてサビの最後のポールの If I Knew What I Was Missing の後ろでジョンが歌っている No I wouldn't, No I wouldn't を聞くといつも泣きそうになります。そしてラバーソウルから3曲目、 The Word、 オイロン39さんからのご推薦です。すごく複雑なコーラスに聞こえます。ジョンとポールの2声も近づいたりすごく離れたりして、ジョージが入ってきて3人になって、後半にはどんどん音域が広くなってきて気持ちが高まってくるんですが、高いとこから突如低い音程に降りてきた時のジョンの素を感じさせる声に私は一番グッときます。ビートルズが愛について初めて歌ったという点でも重要な楽曲です。リボルバーからは2曲、21曲目の Here There and Everywhere はネクサスさん、ムーンダンスさんの選曲です。213曲の中で一番ハモリが決まっていると思います。あとコーラスのない部分で転調するところのギャップがたまりませんと、ネクサスさん的には最強のハモリ曲といえばこれと迷いなく選ばれたそうです。もう1曲はライトを照らせさんの推し曲 And Your Bird Can Sing、 ジョンとポールのボーカルのハモリ、ポールとジョージのツインリードギターのハモリ、歌も楽器もハモってます、かっこいいハモリですっていただいたんですが、そうか、どっちもハモってるからこんなに力強くて気持ちいいのかって発見でした。この曲のハモコーラスというと、必ずアンソロジーに収録されているジョンとポールがゲラゲラ笑いながら歌っているバージョンを思い出してしまいます。彼らはラリっているわけですが、それでも楽しく仲良くレコーディングっていう絵が浮かんできて幸せな気持ちになります。ラバーソウル、リボルバーあたりのレコーディング重視の時期になると、初期の頃の勢いのある追っかけやストレートな2声3声とはコーラスのパターンや色味がだんだん変わってきます。いろんな音を加工したり重ねたりできるようになって、コーラスに頼らなくてもいい部分も出てくるわけですが、それでもまだ中期には彼らの息の合ったハモコーラスを聞くことができます。そしてこの後、一人でできるもん、全部一人で歌っちゃうもんっていう時期がやってきて、ハモコーラスに注目して聴くっていう楽曲は少なくなっていきます。皆さんの推し曲もこの後アビーロードのアルバムまで飛びます。23曲目はアルデバランさん、ペニーレイン、桃山ビビオさん、陽子さんご推薦の Because。 最後のレコーディングアルバムとなったアビーロードで賛美歌のような最も美しいハーモニーを聴かせてくれたビートルズに感服ですとアルデバランさんからコメントをいただきましたが、本当にそう思います。ジョン、ポール、ジョージそれぞれが3回歌って9声のコーラスとなっていて、3人はかなりの集中力を要し、またリンゴのパートはなかったもののレコーディングに参加し見守っているっていう、解散間近の4人の一体感も感じられる外せない曲だと思います。 何度も言いますが、ビートルズのメンバーってみんな歌うまいよなって思います。ペニーレイン桃山ビビオさんからは、ジョン・ポール・ジョージの3人が揃って歌うのは1965年のイエス・イット・イズ以来だそうですねって教えていただいたんですが、このレコーディングは1969年なので、4年もの間3人で一緒に歌ってなかったのかってちょっと衝撃です。24曲目はアルバムレッド・イット・ビーから Two of Us。 この曲のさりげないハーモニーを押してくださったのは少年ゼップさんです。すっかりハモコーラスが聞けなくなっていた中高期ですが、このレッド・イット・ビーはゲットバックセッションのコンセプトが原点に立ち返るで、みんなで一緒に音楽を作り、基本的に4人とあとピアノでやるって感じだったので、必然的にコーラスで厚みを出さなければならなくなったのかもしれませんが、ハモ好きの私としてはとてもありがたい効果です。 Two of Us はジョンとポールががっつりハモってますが、2人の声のパワーバランスが前期と後期では随分変わったなと思わせられて、それは次に私が選曲した One After 909でも如実に感じられます。この One After 909はビートルズの超初期、1963年にも一度レコーディングされていて、6年近く経ってルーフトップで演奏されたわけですが、63年にはジョンのボーカルの圧がポールの何倍にも感じられますが、69年にはそれが完全に逆転しています。最後の2曲はシングルコレクションアルバムパストマスターズから、まず庄司さん、アレキさん、慎吾さんご推薦の This Boy。 往年のドゥーワップの流れを組む王道スタイルですが、最強の3声です。どのパートが欠けてもこの感動は得られませんとアレキさんからコメントをいただきましたが、この This Boy について同じようなことを山下達郎さんがご自身のラジオの中で話されていたそうで、これかなっていうコメントが出てきました。 A 面の抱きしめたいより This Boy の方が好きだったんです。なぜ小学校6年くらいの時にこっちの方がいいと思ったのか、後から考えてみると Do Up なんですよね。レノン自身はスモーキー・ロビンソンにインスパイアされたとコメントを残していましたが、っていうようなことを達郎さんが語られていたそうで、ビートルズは自分たちの少年時代に聴いてきた音楽をもとに、ビートルズのオリジナルスタイルをしっかり確立していったんだなと改めて思いました。私は同じくパストマスターズに入っている Yes It Is も同じ香りがして大好きです。最後27曲目はペーパーバックライター、陽子さん、ペニーレイン、桃山ビビオさんの選曲です。陽子さんは斬新なメロディーラインを追っかけるコーラス、バックコーラスが天才すぎるっておっしゃってますが、この曲は歌、演奏、音作り、いろんな側面から世界を驚かせたんじゃないかと思います。ビビオさんもコメントに書かれていましたが、後半にジョンとジョージが裏声でフレールジャックって歌っているコーラスがあって、これポールのアイデアみたいで、日本ではグーチョキパーで何作ろうって歌われているフランスの童謡なんですが、ポールはゴールデンスランバースなんかでも童謡をさらっと使ってきますが、そういうセンスもこの頃から開花していったんだなぁと感じます。私の友人はビートルズの1がリリースされてビートルズをちゃんと聞いたそうなんですが、中でもこのペーパーバックライターが好きだそうで、その理由を尋ねたら、このフレールジャックのとこのジョン・ジョージのコーラスがちょっとタイミング遅れて入ってくるのが間違ってるのかなって気になっちゃったって言ってたんですが、そういうあれっていう違和感を曲の中に散りばめるユーモアのセンスみたいなものもビートルズの魅力なんだなって思いました。以上の27曲がハモコーラスが印象的なビートルズのテーマで皆さんに選んでいただいたプレイリストです。ご参加いただいた皆さん本当にありがとうございました。このプレイリストは Apple Music と Spotify、Amazon Music で公開しています。今回アンソロジーのアルバムなんかも聴いてて、これだって思う曲がまだまだあるなぁと思いましたので、皆さんもこれもあるよって推し曲が思いついたら、ぜひお送りください。さて次回は9月だ、秋だってことで、ミカプリーさんからご提案いただいていた食欲をそそるビートルズというテーマで推し曲を募集させていただきたいと思います。ご飯が美味しくなる曲でも、食いしん坊なジョージの曲でも、飲食にまつわる曲だったら何でも構いませんので、ゆるーくこじつけてぜひお送りください。秋の到来を共に喜びましょう。ビートルズへのたくさんの愛とプレイリストでお送りするザ・ビートリスト、愛こそはすべて、記念すべき25回目の放送はおしまいです。お聞きくださりありがとうございました。また次回です。癒しはオクトパスガーデンのコーラス、ミホエルでした。